そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いや、昨日ね、昨日おとといになるのか、オンエアと、
そうですね、
虹色ホタル永遠の夏休みという映画をですね見てきました。
はい、
もう最後だったんですよね。
最後、最終日、
最終日っていうのをタイムラインで見てまして、一応なんか結構評価高いという噂を聞いていたので、ね、地元のこう劇場を見るとなんとやってたじゃないですか、珍しく。
おお、
しかもこう夕方にもう1回だけ。
あ、じゃあもうそれ行くしかないと。
うん、まあちょうどスケジュール見たらなんとか行けそうだったので、ちょっと今回はね、まあ、絵柄的に好みかって言われたら好みじゃなかったんですけど行ってきたんですが、まあ大変こう何て言うんですか、不思議な体験をさせていただいたような感じの作品でしたね。
なるほどなるほど、
はい、まだね、関東の方では一部ではまだやっているらしいので、劇場を調べていただければまだ行けるかもしれないので、本当にね行っていただいて、興味あるのか行ってみたらいかがかとは思いますけれども、内容的にはこう絵柄の感じじゃなく実は SF だっていう話なんですよね。
SF なんですね。
そうなんですよ、 SF、まストーリーとか見てもらったら普通に載ってますんでわかるんですけど、まあ、SF というかファンタジーというか、タイムトラベル的なものもあったりとかするので、
ちょっとワクワクする要素詰まってますね。それは
事故でね、足を滑らせて死にそうになってしまう、 こう少年が30年以上前のこうダムに沈む前の村に突然現れるっていうね、そういう話からスタートするんですけども、まあ、この1970年代っていうこの、そのダムに沈む村の景色がね、まあ、すごくこう個人的に多分年代的にはほとんど私変わらないかもしれないので、懐かしい景色がいっぱい見えるわけですよ。で今住んでるところもね、まあ、田舎は田舎なんで、まあ、確かに小学生ぐらいの頃に遊んだような景色がいっぱい出てくるので、そういう意味でこうノスタルジーと懐かしさ、だけでもなくこう田舎のなんかいろんなものみたいな、そんなところもね味わうことができますし、でまあね、そのダムは1ヶ月ちょうど、その彼がいる主人公のゆうたくんがいる1ヶ月でダムに沈んでしまうわけですよね。だからもう、こうみんな出ていかなきゃいけない、そのラストの1ヶ月にちょうどそのタイムトラベルしたような彼が、状況的にはね、彼の魂なのか体なのかごといったのか、その辺はまあ見てもらったら分かると思うんですが、行った彼がね感じ合うっていう感じになるんですけれども、まあね、話的にはね本当にこう夏休みに子供に見てほしい作品として作られてるんだろうと思うので、もうここの時期でね終わってしまうのが本当ちょっともったいないかなとは思いはするんですが、はい、ただ言ってしまえば夏映画ってあるじゃないですか、まあ、この後も控えてるよね、
いろいろありますね、
控えてるとは思うんですが、まあ、その中でもどうしてもサマーウォーズ的なこうエンタメ路線があると思うんですよ。今年もありますけれども、
はい、
それと比べるとまたちょっとやっぱり違うかなっていう感じがありましたね。どっかそういうものを期待して私は行ったんですけれども、まあ全然そのタイプではなかったっていう感じはありますね。まあ話もね面白いのは面白いし、うまくできてるなっていう感じはしました。ただ、絵柄的にねどうしてももうスタートからそうなんですけど、こう公式ホームページとか見ていただいたら分かるんですが、キャラ自体がねちょっと不思議な今時珍しい感じの絵って言っていいのかな、
インパクトある感じなんですか。
そうなんですよね、まあ、手書きは手書きなんですけど個性があるっていうのかね、こう多分好き嫌いがあるんじゃないのかなっていう絵になってますね。私もちょっと最初こう背景はね普通にこうまた手書きのこれがまた綺麗な背景なわけですよ、すごくその自然をよく表した
はい、
でそれに比べてそのキャラクターがそういう絵で描かれているもんだから、非常にちょっとこう最初、まあ、オープニングからこう見始めた時にもうそれが違和感でしょうがなくてね、個人的にはね、
なるほどなるほど、
うん、っていう感じで見てたんですが、まあ、ただこう見ていくうちにだんだんだんだんとこう話に引き込まれていって、まあ、そのキャラの違和感的なものはだんだんなくなってはくるんですが、まあね、ヒロインのサエコちゃんっていう子がね、この子がね、そういう、まあ、そういう絵柄なんだけど、またこれが可愛く見えてくるわけですよ、だんだんだんだんと。
なるほどなるほど、
うん、あと声優さんがね、基本子役の子を使っているみたいなんですけど、特に子供たちに関してはこれがうまい。ここ最近見た中でも多分子役としてはベスト配役だったんじゃないのかなって思うぐらいに全員が合ってた。
おお、なんか俳優さんがやってる作品ってすごいカチッとハマるとすごくいい効果出ますよね。
そうなんですよね。その辺も含めてね、見どころあるんじゃないのかなとは思うんですけれども、ただね、なかなかもう見れるところもほとんどないんで、個人的感想いろいろ思うところはありはするんですよ。だから 100% 絶賛ではないんですけれども、でもこう、見てとにかく良かったかなっていう作品ではありました。いろんな思いはありますが、うん。こう、夏にね、見たくなる映画ってやっぱりどうしてもあるじゃないですか。
はい、
うん、その中の一つにはなったかなっていう感じはするんですよね。見とけば、あ、虹色ホタルねって言えるような、そういう作品かもしれないです。
はい、
はい、まあ、夏の映画なんでね、特に関東だったらまだギリギリ見れるみたいなので、ぜひよかったら行ってみてください。ということで今日の特集なんですけれども、峰富士子という女にしたんですが、実はこれもう一作品と悩んでたんですよね。
はい、
ノイタミナの釣り玉、
もう今週面白かったですね。
さ、悩んでたんですよ。だからどっちにしよう、もうね、今期の作品、まあ、ワンクールで終わる作品の中で特集を選ぼうと思ってたんですが、釣り玉は個人的に中村健二監督の作品ってこうあまり相性が良くないので、ちょっと敬遠はしてたのは事実なんですけれども、ところがね、今作はこう1話からすごいこう面白くてハマっていってたんですけれども、まあ何やりたいのかなっていうのは最初わからなかったのが、だんだんだんだんとこうね、まるでこう作品の中のようにっていうのかな、ブームが起きていくみたいな感じかな、
うん、
そんな感じで面白さがドンドンドンと上がってきて、まあこのね、今週の話につながっていってるっていう感じがね、本当面白いなって思って、これは今期のノイタミナはね、アポロンとセットで、久々にヒットだったな、個人的にね、っていう思いをね、うん、感じたんですけれども、
なんかすごく非常に王道っていうか、王道青春もの、最初すごい宇宙人とか言い出したから不思議だなと思ってたんですけど、うん、箱を開けてみたらすごくなんか王道な青春ものっていう形だったんで、ああ、いいなって。もうとりあえず世代が近いんで私は山田推しなんですけど。
ね、よくそこアニの中でも言いますけれども、こうワンクールの中で話がまとまらないとちょっとどうなんだろうねっていう話を、まあ、最近はよくシナリオに関してはしてますけれども、それがちゃんとこれどっちも終わるなって見えてきたじゃないですか。
そうですね、
うん、でこれ最終回で、ね、どう終わらせるのか本当楽しめる、楽しみにできる、終わらないんじゃないみたいなんじゃなくて、どう落としてくれるかを本当非常に楽しみにできる作品ってやっぱりいいなって思うんですよね。
はい、
これぞワンクールの作品だなっていう、そんな感じを思います。本当に、ね、楽しみにしたいと思います。ということで、今日は悩んだもう一つの方の作品、今日の特集は
ルパンザサード峰富士子という女です。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
はい、ということで始まりました、ルパンザサード峰富士子という女特集です。ルパンザサード、ルパン三世の新しいアニメ、しかもテレビ版が始まるっていう噂が流れた時に、どういう作品になるのかっていうのは非常に興味があったっていうか、あんまり期待してなかったっていうのは多分みんなの本音なんじゃないかと思うんですよ。違いますかね。
はい、私はアニメのイベントでキービジュアルがドーンって出てるのを見て、これが動いたら絶対面白くなるって思って結構引き込まれた感じだったんですけどね。
あ、そうなんですね。私はもうとりあえず噂からしか聞いてなかったので、だからまあ、ね、実際、私ももうテレビスペシャルすら見てないわけですよ、ほとんど。
ああ、昨今の。
昨今の。 最近見たやつって言ったら、多分、コナン君と一緒に出たやつ。
あれなかなか面白かった
ですよね。あれは面白かったですけど、あれ数年前のやつですよね。2年ぐらい前だっけの、あれは見た記憶はありますけれども、まあ、それ以外は、見ても、きちんと最初から最後まで見てないような、そんな感じだったわけですよ。
はい。
うん。なので、まあ、正直あんまり期待してなかったなっていうのが本音だったんですけれども、ただ、その、スタッフが好評になって、その後、その、キービジュアルですよね。まあ、その辺が表に出てき始めたのを見たときに、お、これはちょっと今までとは違うよねっていう。ただ、最初のさ、いわれる、こう、テレビファーストシリーズをただやるだけだったら、まあ、ちょっと開口的な感じで終わるのかなって思ってたわけですよ。
はい。
ところが、ところが。これ1話見てみんなびっくりしたんじゃないのかな。
いや斬新でしたね。
うん、もう斬新というかなんというかね。
いやすごいの始まっちゃったなと思いましたよ。これは
これ毎週やんのっていう、まずそこがありましたよね。
はい。
でこれでその話ちゃんとストーリー進んでいくのかな。だってまあ1話の作り方も ここまで話数が進んでいくとかなりこうネタバラシが始まってるじゃないですか。
はい。
分かってくるけれども、あの1話見たら完全にこう置いてきぼりだよね。視聴者ね。
そうですね。
大泥棒 VS 女怪盗ですよね、第1話。
はい。
これはね、まあ峰不二子とルパンが、まあ、出会うシーン。って言っていいんでしょうかね。
そうですよね。一番最初の出会いっていう形ですよね。
のイメージだからね。なんですけれども、もうなんかこうすごいの始まったなっていうスタートをしたとは思うんですけれどもね。今回もねコメントいくつかいただいたんですけれども、どうしてもね作品の内部にっていうかこう同じようなコメントがどうしても多かったので、まあその中からこう本当数名の方を選ばせていただいて、コメント読んでいきたいと思います。
ギョギョさんからのコメントです。ルパンザサード峰不二子という女、27年ぶりのテレビシリーズにしてアニメ化40周年を記念して作られた今作、やはり自分もコミカルな一面を持つルパンを描いたセカンドシリーズに一番影響を受けた世代なのですが、再放送で初めて見たより原作に近くハードボイルドでおしゃれでかっこいい大人の世界で活躍するルパンにカルチャーショックを受け大好きになったファーストシリーズ、その世界観を持った作品が新作で見れるということで毎回楽しみにしています。しかも今作は藤子を軸に今まで語られなかった若かりし頃のルパンたちのエピソードが垣間見られるのは嬉しい限りです。また今までに見たことのない彼らのキャラクター像には大変興味深く新鮮さを覚えます。特に今作の銭形警部には驚かされました。あくまでもルパン一族を根絶やしにするという宿題のために手段を選ばない非情さを持つ頭の回転が速い切れ者といった今までに見たこともないダーティープリには戸惑いもしましたが、今まで以上にかっこいい銭形警部になっていますね。そして今作で一番気になるのは主人公である藤子です。これまでになく脱ぎっぷりもよく危うさも漂う藤子、実はルパンファミリーの中で未だに一番謎を持つ彼女、彼女の過去が今作でどこまで明かされるかも気になるところです。はい、ありがとうございます。
いや今回のさ話っていうのはキャラクターがあんまりそんなめちゃくちゃ出てこないっていうところも魅力なのかなと思うんですよね。
そうですね、基本はもうメインのキャラクター決まってますもんね、うん、
でしかもさ今までのレギュラーシリーズってどうしてもこう3人セットなわけじゃないですか。ルパン、次元、ゴエモンっていうのは常に一緒にいるっていうさ、まあ、
そうですね、
バラバラで登場することはあっても最終的には3人が必ず揃って行動、もうあうんの呼吸で行動しているわけなので、その会う前っていう設定なわけですよね、あくまでもね。
そうなんですよね、一人一人、うん、一人対藤子っていうエピソードなんですよね、基本的に。
そうなんですよ。まあ、その構成にまずびっくりしましたね。
うん。
うん、だから藤子はさ、その、一応絡んではいるけれども、基本はいつも独立じゃないですか、作品の中でも。今までのね。
そうですね。いつも美味しいところをちゃっかり横から重なっていく女ですから。
うん。 っていうキャラクターでいたのに、今回に関しては本当藤子対ルパン、藤子対次元、藤子対五右衛門っていう感じで話が進んでいきますよね。で本当にだから第1話でルパンに会ったと思ったら第2話第3話とルパン出てこないと。
そうですね。
で第4話で確か出てくるんですよね。確か2、3出てこなかったですよね。
次元だけ、五右衛門だけみたいな感じ
ですよね。だからもう完全にキャラ見せみたいな感じで、話がスタートしてたような気がするんですけれども、まあ、その構成自体にも、あ、その、一応ね、主人公じゃない、ルパンが。本来なら。まあ、今回に関しては、峰不二子という女というサブタイトルがついてるということで、まあ、ルパンが主役ではあるけれども、まあ、こう、レギュラーで出るのは、峰不二子なんだよっていうことなんだとは思うんですが、この辺の構成自体っていうのに関してのそのびっくりした感はありましたね。やっぱりルパン・ザ・サードついてんのにっていうさ。
割とこれまでのシリーズだとお決まりになっちゃったものを壊そうっていうところからスタートしてるのかなと思ってて、
うん、
それが非常に面白かったんですよ、個人的には。
多分さ、自分たちが知っているルパン一家で、あるようなないような、でもやっぱりそうだよねっていうところのこの外しすぎない感っていうのかな。
うん。ある意味私たちの世代は、ルパン一家っていうと、すごいなんかこう三人で自転車こいでたりとか、仲良しで悪いことって言ってもそんなに悪いことしてないとか、うん、カリオストロの城とかそういうイメージなわけですよ。
うん。まあ、カリオストロの城はね、あれはあの特殊ルパンですからね。
まあまあ確かにそうですけど、有名どころって言うとあそこなんで、
でもイメージが強すぎなんだよね、うん、あれはカリオストロ、ね。
強いじゃないですか。うん、なんで、原点回帰じゃないですけど、うん、悪い彼らっていうところを見れるっていうのは、はい、結構私たちの世代には新しいんじゃないかなと思うんですよ。
そうでしょうね。
私のイメージだと、うん、なんか前に、鬼太郎の、墓場鬼太郎っていうのが、
はいはいはい、はい、
なんかイメージ的にも映像とかを見てても、こう昔の作品をもう一度こう、ゼロの物語みたいな感じでやるのが、すごいイメージとして、それと被って、で、またやっぱここの古臭い感じのちょっとかっこよさっていうのも、いいなと思って見てますね。
うん。
結局、みんなが知っているものを崩すことってなかなか大変だよね、何するにしてもね。
そうですね。
うん。まあ、その中で、今回のルパンに関しては、その1話のインパクトも含めて、今のところこう見ている限り、その最初の数話で脱落した人たちを除けば、満足しているんじゃないのかなっていう気がするんですよ。
なんかついつい、
どんどん面白くなってるよね。
うん、見ちゃうんですよね、本当。
う
ん、
っていうか、これが13話で終わるのがもったいないって思っちゃうもん。このまま、
うん、
ね、このシリーズで、この3人が仲良くなったシリーズの、そのルパンも見てみたいっていう気がするじゃない？その峰不二子という女じゃないルパンザ、ルパン三世をさ、っていう気がしちゃうぐらいに、この今のそのメンバー、今の感じ、空気感、世界観みたいなものっていうのの楽しいっていうかな、の魅力っていうのはあるなっていうふうに思いながらね、この大人のルパンだなと。
うん。だから、ルパンってすごい監督さんの切り口で全然違うものになるよなっていうイメージがあるんで、これが魅力なのはすごく今の監督さんの手腕もあるのかなと思ってるんですけどね。
うん。今の監督さんは、こう、山本小夜さんっていう女性監督なんですよね。
はい。
ミチコとハッチンっていうね、フジテレビの、ノイタミナとついになるノイズっていう枠の方でやっていた作品の、
はい、
が初監督だったんですよ。監督としてはこの峰不二子という女が2作目になるということなんですけれども、
はい、
まあこの美智子と八もね、ある意味ぶっ飛んでた作品だったんですけれども、
はい、この監督、山本さん、すごく女性的な切り口を持って作品を作る方だなと思って、やっぱり女性なのはあるんですけど、
うん、
それの中でも本当に女性を前面に出してる作風の人なんで、今回にすごい合ってるなと思ってるんですけど
ね。美智子と八珍もすごいおしゃれだったんですよね。でも女性キャラが男性から好かれるかって言ったら、うん、そらね、今時のこう、夜の新アニメ見てる男どもが好きになるキャラクターじゃ全然ないわけですよ、はっきり言って。
ああ、このビッチみたいな。
そんな感じなわけですよ。でもそこのドライ加減っていうのがすごく魅力的だったので、作品自体はの出来っていうかな、ストーリー自体はともかくとして、個人的にはこの美智子と八すごい好きだった作品だったのね。
はい。
うん。なので、 まあ、これに今の今回の藤子というような、まあ、原作がねそのあるにしてもその辺の彼女の強さっていうのかないいところっていうのがうまく出てるんじゃないのかな、監督を彼女に選んだっていうのはすごくこういい流れだったんじゃないのかなと思うんですよね。
そうですね、本当藤子っていう題材は女性の話なわけですよ。だから完全に切り口を女性にするっていうのは冒険ですけどすごくいい判断をしてくれたんじゃないかなって見てる方として思うんですよね、
うん、そうですね、うん、まあ、それとプラスして今回ねシリーズ構成がまたね、岡田真理さんですから、
あの岡田さんもなんかすごく今回の峰藤子に合ってるっていうか、この藤子っていうキャラクター性を描くっていう意味で彼女のテイストっていうかすごく岡田さんのカラーって強いじゃないですか。
あの岡田さんってこうなんて言うんですかね、あの岡田さんの脚本私は大好きなんですけれども、でもそのマルチじゃないじゃない、はっきり言って、うん、その彼女の特色が特に出るところの作品だとすごいものが上がってくるみたいなさ。
そうですね、うん、こう女性が強烈でドロドロしててみたいなのありますよね。
はっきり言ってしまえばこうなんていうのか、男性に都合のいい女性像を出さないっていうところなのかなっていう気もするんですよね。
うん、もしかしたら対局かもしれないですけど、どうですか。
うん、まあ、今回その2人がね揃っているっていうところが、まあ、今回の作品ので、結局その2人がですよ、このね男も書いてるわけじゃない。
うん、
うん、この魅力だよね。
逆に言えば女性の目から見て魅力的な男性になってるような気もするんですけど、
うん、やっぱ今回ね全員まあかっこいいと思うんですけれども、その中で特に魅力的に映っているのが銭形警部じゃない？
あー、なんかかっこよさ何割増しだよって感じになってませんか？
うん、てか別人だろって
最初出てきた時にあれこれ銭形なのかなってすごい疑問に思いましたもん
今回ですよ、声優山ちゃんなんですよね、山寺宏一さんなんですけれども、うん、いわゆる埼玉県警の銭形警部じゃないんですよ今回完全にね所属もなんとなくこう表ざ普通さ、ICPO の銭形ですって言って出てくる
ICPO の銭形です、う
ん、
みたいな、ね、
そんな感じじゃ全くないじゃない。
そうなんですよね、なんかすごいできる人みたいになってましたよね。
めちゃくちゃできる男だよね、うん、
上司に反発しながらもバリバリやってますみたいな、
うん、こう反発するだけじゃなくてちゃんとこう裏も動かすタイプじゃないですか、頭良くて、
うん
うん、銭形ってこんな人だったんだみたいなね。やっぱこう他がある意味ね想定内のキャラじゃない、
うん、
ルパンにしろ次元にしろ五右衛門にしてもそのキャラ設定は変わってないわけじゃない、若いっていう部分を除けば、
うん、
でその中でこの銭形の変わりようっていうのもう本当さ 10話ぐらいまで見たら分かりますけど、全部銭形の上で実はこう踊ってたのかみたいなさ、
あそんなところもあります
ね。そんなところありますよね、うん、全部実は分かってたんじゃないある程度はっていうね、あの辺ってなかなか今までのこう狂言回し的な銭形ではないですよね。本当この辺のさ、なんかバランスの良さっていうの、
うん、
うん、まあね、いつものあの銭形が好きな人も中にはいるとは思うんですけど、でもこの話の中で銭形があのままじゃ話回らないもんね、どう考えたってね。
確かに、
うん、でそれにこう山ちゃんの声っていうのがうまく合ってたなっていう感じはありますね。あのかっこよさがね、なんとなくスパイクを思い出しちゃうようなさ
渋いです ね、非常に ね
感じはありましたけれども、そして、これはオリジナルキャラクターですけれどもね、銭形と
あいつ
と一緒に行動するオスカ
ーもう完全にオスカーは銭形大好きですよね。
病んでるよねある意味まあそのなんでそうなったかっていうのが今回11話で語られたわけですよ、
うん、
いやでもオスカーミキちゃん好きなんじゃないの。
そうなんですよ、もうあのオスカーを見た瞬間にあれはもうフルフロンタルを慕うアンジェロと同じだと思って私が好きになるタイプだなと思って、もうオスカー界はもう楽しんで見てますね。
オスカーほらあの愛の牢獄会でした
っけ。あの会良かったですね
あれはもうねえ 壮絶でしたね。ゆりゆりだったですけど。
いえ、ゆりゆりと見せかけてホモホモだったんですよ、あれは。
実はね、なんだそりゃっていう回でしたけれども。うん、まあ、あの回の藤子めちゃくちゃ可愛かったじゃない？そういう意味で、先生のね。うん、
先生ね。
ですけども。いやー、まあ、オスカーのあの嫉妬心ですよ。
彼、割とこうね、屈託してるキャラクターですよね。
うん。まあね、屈託した理由が11話で語られたわけなんで、うん、いや、ただ、今回ね、飛んで、爆弾持ったまま飛んで爆発しちゃったので、どうなるのかわかりませんが、ただ、あれで終わるのかって言われたら、さすがにね、1話丸ごと使ってますからね。
そうですね、またこんなラストな辺に持ってくる話だったのか
な。あと2話しかないのに。だから、うん、そう、どうなるのかなっていう疑問はありますよね。ここで持ってきたってことは、何か引きがあるのかなっていう気はしてますけれど、それはわかんないですけどね。
なんかあの、オスカーっていうキャラクターは女性に対してすごい嫌悪感を持ちながらそれに憧れてるキャラクターなんですよね。
ああ、はいはい。
で、なんか今回の藤子ちゃんと何らかの対比になってるんだろうなと思うんですけど、それが何なのかは本当最後まで見ないと分かんないんじゃないかなと思ってるんで、うん、回答が用意されてることを私はすごい今期待してるんですけど。
ああ、そうですね。もうそれだったらオスカーが今回出てた意味っていうところが出てきますもんね。
うん
うんうん、何のために出てきたかがこのままだとわからない感じになるじゃない、
うん、
別にいなくてもいいもんね、話の流れからいくとね、オスカーのキャラクターってね、ね、銭形の部下的なものが本当はあった方が便利かなっていう感じで作られたキャラクターで、その中でこうちょっとエキセントリックなキャラクター設定をしてみましたぐらいの感じになるのかなっていう、
あれじゃないですか、藤子ちゃんのライバルポジションになったわけじゃないですか、彼って。で、今回、藤子ちゃんが主人公、ある意味主人公みたいなものじゃないですか。
まあ、今回は完全に主人公ですよね、藤子ちゃんはね。
うん、なんで、どうしてもヒロインっていないんですよね。
うん。
こう、藤子ちゃんがヒロインでありながら主人公みたいな形なんで、だからヒロインの代わりにいるのがオスカーなのかなって思ってるんですよね。女性性を持ちながら、やっぱり男性である。
これはもうまさに女性監督、女性脚本家の、ね、強み的な感じで出てきたんじゃないのかなって気もちょっとしますね。うん、
男性だったらきっとこういうキャラクターにはならなかったはず。
ならなかったでしょうね、確かにね。女の子出したかもしれないよね。
うん。
うん、まあそこの面白さなのかなっていう気もしますね。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応。地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。
そこアニ。タヨタさんからのコメントです。毎年放送されているルパン三世テレビスペシャルはずっと見ていないのですが、峰不二子という女というタイトルに惹かれて見るようになりました。だって気になるじゃないですか、謎の女峰不二子ってどんな人なのかって。平成生まれの人たちのことはわかりませんが、昭和を生きてきたアニメファンにとってメーテルと藤子は謎の美女の双璧じゃないですか。そして見始めた峰不二子という女、オープニングからおっぱい全開でやられちゃいました。漫画の方は知りませんが、今まで見たことなかった乳首まで見てしまって、童貞の頃の僕は昇天してしまった気がします。こういう日が来るとはねって。でも気がつくと自分はもういい大人で、外見だけじゃない峰不二子も気になるわけです。さて、その峰不二子のことをどう掘り下げるのかと思って見始めて、最初に驚いたのがその絵柄でした。鉛筆の線の味わいを残したような絵で描かれた画面はとても新鮮でした。大人な世界観を作り上げようとすれば、この方法は良かったんじゃないかなって思います。綺麗なシャープな線で描くより、曖昧な線が味方でもあり敵でもある、そんなずるい関係を表現していると思いました。そういえば東京ムービー系のアニメって、こういう鉛筆の線を生かした画面作りが印象的な会社でした。昔撮った絹塚というか本領発揮という感じでしょうか。そんな画面に驚きつつ、肝心の峰不二子はというと、やはり綺麗でずる賢く、そして時々可愛い。そんな中で銭形とエッチしていたのは個人的には衝撃的で、逆に藤子は女というものを最大限に利用して生きているのだと改めて思いました。それにしても銭形警部はダンディ。 ルパン一味が一味になる以前の話も興味深く、特に新人殺し屋の五右衛門が可愛かったですね。ちょっとお姉さんな藤子も良かったです。それでもやっぱり藤子はよくわからなくて、それだけに魅力的で、前より藤子がちょっと好きになっているかもしれません。沢城さんの演技の影響も大きいかもしれませんね。はい、ありがとうございます。
そして今作のヒロインというか主人公ですよね、峰藤子。
はい、
いやーもうね、悪魔のような女で、
まるである意味天使のようでもありますよ。
それじゃジュリアになっちゃいますけれどもいやもうまさにね、こう今回の藤子はなんだろうね、まあ、もともと藤子というキャラクターは神秘的なキャラクターではあるんですけれども、こうどんどんねアニメでマイルドになっていっちゃったわけじゃないですか。子供が見ても大丈夫なルパン三世の中の、ミネフ悪女っていう役ではあったけれども、全然大してちょっと小ずるいぐらいのイメージになっちゃってたからね。
うん、ちょっとセクシーでちょっとずるくて、うん、まあ、ほどほど可愛い女でしたよ、彼女は。最近の彼女は、
最近の彼女はですね。でだんだんだんだん年齢的にもおばちゃん化していってた感じもありましたよね藤子自体がね、
うんうん、
でそこでこれですよ、
フレッシュなんですかね、すごくね。
まあね、声優さんが沢城さんになったっていうところも、まあ、ポイントだとは思うんですけれども、今回子供の頃の声まで全部沢城さんがやってるじゃないですか。
いや、なんかあの子供時代の笑い方がすごい胸にドキッとする声なんですよね。ドキドキしちゃう。
沢城さん自体の声はやっぱりどうしても好きな声質で、あとやっぱり演技のね、その努力っていう部分も含めて毎回毎回すごいなとは思ってるんですけれども、もう今回の藤子に関してはもうすごいよ。
なんか、すごく藤子自体が毎回毎回違うキャラクターみたいな感じで出てくるじゃないですか。
はい、
演じてるっていう体ですけど。うん、だから本当毎回違うことやっててすごいなと思うんですよね。
そう。職人だよね、沢城さんはね、もともとね。その努力して職人になった人だと思うんですよ、声優っていう部分のね。だからそれが一番活かせる仕事をしてるような気がするのね、今回に関しては。
うん、なんか今回、今月のアニメージュで岡田さんがインタビューでそんな話をしてましたよ。いろんな面を持ってるっていうので、こう、悪いところもあるし、こう、可愛いところもあるし、意外と努力家だし、儚いところもあるし、みたいな、うん。
で、それをなぜ儚い、彼女は儚かったのか、儚いのかっていう部分を、こう、掘り下げているのが今回のストーリーじゃないですか。彼女の生まれは何だったの？大体ね、ルパンにしても他のまあ五右衛門とかね、銭形とか、こう名前から言ってね、過去がつながってる人もいたりするじゃないですか。
はい、
うん、だからまあそういうふうにこう過去が 何やってたかっていうのがなんとなく分かる人たちと、この峰藤子っていう、なぜ日本語名のこの彼女がこの作品の中でね、東洋人っぽいこの彼女の過去っていうのは何なのかっていう部分っていうのはずっと謎だったと思うんだよね、作品の方でもね。
うん、何ですかね、ルパンにしても結構五右衛門とかそうなんですけど、映画で過去が掘り下げられてる作品あるんですよ。昔こういうところに所属しててとか、
うん、
でも藤子ってこれまで昔何やってたかっていう話全然見たことない気がするんですよね。
謎の女盗賊みたいな感じですよね、本当にね、うん。だからそういう意味でこの今回の原作はね、でもしかしてあるのかどうか分かんないんですけど、さすがに漫画版読んでないのでテレビで見た記憶はないんですよね、藤子に関しては。
うん、
うん、あ、もしかしたら抜けてるかもしれないですけど、でもその辺を今回は掘り下げたっていうことなわけですよね。
なんか今までこうミステリアスな部分が素敵だなと思ってたんですけど、逆にこう明かされてもっと魅力が増したらいいなと思いますね。
うん、にしても結構際どい話になってますよね。
そうですね、
これよく GO 出たなっていう気もするのね、正直ね。
ああ、もうだ結構第1話からも衝撃が、あんななんかフラフラ様とかいうおじさんとあんなことしちゃってとか思ってすごいすごいな、大胆だなっていう、
うん、
いや、なかなかすごいですよね。だっていきなりバーンで人殺しちゃうし、あ、おっぱいはボーンしてるし、
うん、まあ、おっぱい見せるのは今回ポイントだったみたいです
オープニングとかすごい、うん、全部出てますよね。
エロくないよね、全然ね。
逆に。
ね、やっぱ隠した方がエロいんだって今回思いました、本当に。
確かに、うん。クイーンズブレードより露出度が高いアニメが来るとは予想もしてませんでしたからね、私。
でも全然エロくないよ、本当に。セクシーな感じはしますよ。
うん。
うん。でもあくまでもそういう見方ですよね。こう、ドキドキっていうのとはちょっと違う魅力ですよね、これはね。
うん。
うん、
あの、エロくないって言ってましたけど、今回の藤子ちゃんのデザインのせいもあるのかなってちょっと思ってて、
うん、
すごい一応スタイルはいいんですけど、どっかあの、すごく細かったりとか、うん、ある種イノセントな雰囲気みたいなのがある体型で。
結構ガリガリなイメージですよね、今回ね。うん、胸はあるけどっていうね。
台によって本当ムチムチボンみたいな台もあるじゃないですか。
あります、あります。
セクシーみたいな。はい、うん、それに比べて若干少女めいた体型に寄せてあんのかなって思ってて、
まあ、子供の頃のイメージのそのまま大きくなりましたっていう感じなんじゃないの？
うん。今回の作品に合わせてこういうデザインになってると思うんですけど、だからこそ本当全部出ててもすごいエロいって感じじゃないのかなって思うんですよね。そうね。
今回の藤子が裸でいても、うん、あんまり何とも思わないかなって感じはあるんですよね。
うん。
魅力的な裸だなぐらいな感じじゃないの？
うん。
うん、まあね、びっくりしましたけどね。銭形との関係は。
ね、なんかドライでしたけどね、すごく。
銭形、どうでもいいみたいな感じだったね。ね、う
ん。あんなん価値ないしぐらいのこと言ってて、
銭形、ボロクソに言ってたじゃないですか、藤子。うん。いや、でも、今までだったらそんな感じは絶対ないわけだからね。するなとか言っちゃうのが銭形警部でしょ。
そうですね。
ね、
あの、心の DT なわけですよ。
そうですよ。本当にね。銭形さんはね、今までの銭形だったらね、そんなん全然関係ないっていうのが今回の銭形だからね。
ふみこさんからのコメントです。オープニングの新嵐が丘を聞いた時から衝撃を受けました。はじめは、かっこいい渋いオープニングだと思っていただけでしたが、じっくりセリフを聞いて味わうと、峰不二子の人生を表す深い言葉になっています。語りを担当しているのは、不二子役の沢城さんではなく、ラゼフォンの音楽などを担当されていた橋本一子さん。あでっぽい重みのある声で、この作品世界の入り口にふさわしいオープニングになっていると思います。盗むこと、それは壊すことでも奪うことでもない、特別に甘い悪徳。盗み続けることは人生をかけた最高の官能。喋らないで逃げて、逃げないで隠して、見つけたら罰して、罰したら殺して、私を救って。泥棒なのにかっこよすぎです。はい、ありがとうございます。
オープニング衝撃的でしたね、ほんとね。
はい。語りで始まるってなかなかないですよね。
いや、もうね、あの、橋本一子さん、これね、橋本さんがブログの方で、実はアニメに出ますみたいなことを書いてるのを見かけたんですけど、このことだったんだっていう。
はい、
音楽の担当は、じゃなくて、出ますっていう。
うん。
で、何かと思ったら、語りですよ。もう個人的にはね、ラーゼフォンのね、あれから行くと、ママンですよ。久しぶりにママンの声を聞いたみたいな、そんな感じなんです。
なんかすごい、ハスキーでツヤっぽい声ですよね。
最初聞いた時に一瞬誰だこいつって思って、沢城さんがやってんのかって一瞬思ったんですけど、あまりにも違うじゃない、独特じゃないですか。よくまあでもね、橋本さんをキャスティングしたよねって思って。
実に女性的ですよね、これもね。
ほんとすごい、こう、セクシーって言っていいのかな、こう、ゾクゾクするような冒頭ですよね、あれは本当にね。
なんかすごく映像的にも、こう、謎めいてて、
うん、
こう、今回の作品の全部を語ってるようなオープニングじゃないですか。
はい。
で、ここまで見てきて、あの、フクロウが飛んでたりとか、意外と謎の回収みたいなのもオープニングにあるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、藤子ちゃん二人いるじゃないですか、
いますね、
オープニングで。
はい。
で、最後打ち合って終わるみたいな感じになってるじゃないですか。
まあ、過去と未来みたいな風にも取れますけどね。
うん、藤子を殺さなくちゃみたいなセリフとかもあって、
うん、
だから本当にもしかしたら最後まで見終わったらオープニング見るとあーってなるんじゃないかなと思って。
藤子自体がもうある意味こう作品の中で今おかしくなりつつありますからね、
うん
うん、過去の自分に対峙しようとすればするほどおかしくなるっていう感じになると思うので、まあ、実際その辺があのオープニングで表されているとしたらどういう結末を迎えるのか。でも死んでしまうわけはないからね、普通に考えてね、うん、この先が考えるとね、
はい、
うん、オスカーどうなるんですかね。
なんかすごいオープニングの藤子ちゃん片方オスカーなんじゃないかぐらいのこと私思ってるんですけど
オスカーじゃあ手術して女になってですよ、
て出てくるみたいな、
実は今後の藤子はオスカーなんだみたいな
それはあんまり想像したくないですけどね
実はね、ルパンがあれだけ好きな藤子はオスカーだったみたいな、
そんなバカな
、あと BGM ですけれども、
はい、
あのまあオープニングもかっこいいですが、その全体にかかってる BGM、まあ、今までのルパンとは違いますからね、今回はね、あえてね、
なんかジャズテイストなんですかね、あの感じって。
もともと要素的には持ってたものだとは思うんですけれども、作品全体にジャズっぽい感じっていうのは、うん、今回はあのやっぱり特に露骨に出てるような感じはありますよね。
なんかあの BGM ってやっぱりすごい印象に残るタイプのと、さらっと流れていくものあると思うんですけど、これは前者のすごい印象に残るタイプの曲になってると思うんですよ、うん、私すごい五右衛門が出てくる時にかかってる曲がちょっとなんかかっこいいんだけど間抜けみたいな感じがして好きなんですよね。
今回の音楽プロデュースはあの渡辺慎一郎さんがやってるんで、
はい、
だからまあその辺の空気、彼の独特な空気感っていうのはあるのかなとは思いますよ。今期で言えばアポロンのね、監督もされてますけれどもね。
あの、すごく、あの、全方面に個性的な人を集めて作ってるんだなって思いますね。
うまく。
下手したらバラバラになりそうじゃないですか。
ですね、確かにね、本当にね。そういう意味じゃこれは監督の手腕がすごかったっていうのかな。まあ、多分みんなサポートしてるんだとは思うけどね。
うん、このなんか強い個性がすごく綺麗に合わさってる作品になってんのかなって思いますね。
そうね。
可能性ガールさんからのコメントです。ルパンというと世紀の大泥棒、仲間の次元と五右衛門、そして藤子ちゃんと共に様々なお宝を狙い、そんな彼らをちょっとおっちょこちょい気味な銭形警部が逮捕だと追っている形が、私の中ではルパン三世の定型だと思っていました。だからこそ今作のルパンの世界観は新鮮で、独特の味や深みのある絵や音楽に毎週魅せられています。峰藤子という女というだけあって、藤子ちゃんの活躍が毎回楽しみです。私の世代としてはキューティーハニーを思い出させるような七変化、1話ではフラフラダンスをするツインテール、3話は清純な家庭教師、6話ではセクシーな女教師、7話はジャーナリスト。毎週今度は何に変身するのだろうと楽しみにしています。美しい藤子ちゃんに翻弄されて、お宝と心も奪われてしまう者たち。同じ女性として憧れてしまいます。物語も終盤になり、最終回まであと数話。何やら不穏な藤子ちゃんの過去もだんだん明かされていっているので、最後まで楽しみに見ていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。
今回はね、女性の方からのコメントがありがたいですけれども、本当に逮捕だ!ですよ。これがルパンですよね。
聞いてないですよね、そんなセリフは。逮捕だーって言わないと思って。
言わないよ、本当に。だってさ、退治した時だって、お互いこうね、公的主的な感じで相手してたじゃないですか。
ちょっとウィット聞いたこと言ってましたよね。
ね
え。銭形なのにおしゃれなこと
言ってた。かっけーって感じの、本当に。まあ、そこがね、今回の言葉の良さっていうのもありますよね。セリフの良さっていうのかな。
うん。うん、私今回、あの、最新話で出てきた、孫をことなきあれはあばずれみたいなセリフすごい好きだったんですけど。
五右衛門ですね。五右衛門ね。本当にもう、五右衛門のね、漂う童貞衆っていうのが、
いや今回の声もすごい可愛くないですか。
うん、そうですよね、今回の声もんって、まあ、次元はそれなりにほらやっぱりね、暗黒街で生きてきたって感じがあるじゃない、
まあ、可愛いところもありながら程よくすれてますけど、
すれてますよ、すれてます。それに比べればまあ声もんまた浪川さんに今回ね変わってるからね、
うん、そこもなんか可愛くなった一端かなと思うんですけど、
うん、
あ ある意味なんかすごいひどい言い方ですけど、女に都合のいい男なのかもしれないとは思います。
あのそういうのってああいう悪い藤子みたいな女っていうのはすぐわかるので、見事都合よく使われちゃうんだろうとは思うけれども、でもそれでもあの可愛いなって思われてるっていうところは伝わってきますよね。
うん、
あのおもちゃにはされないかな、でもなみたいな。でもそこにこうルパンがいると、やっぱりルパンにもしかしたら惹かれてしまう部分もあるのかもしれないよねみたいなさ。
うん、ゴエモはだって一応ファーストシーズンだと藤子ちゃんと付き合ってたんじゃないんですか。このフラグはそういうのなのか、もしかしてファーストシーズンへの布石なのかみたいな、こうあるんですけど、
うん、まあその辺はねどうつながるのかわからないです。そこまでこうね、あえてファーストシーズンにつなげることを意識してない可能性もありますからね。
うん、
っていうか個人的にはさっきも言ったみたいに、この続きのテレビシリーズを俺は見たいよ本当に。この感じのテイストのね、銭形があんなかっこいいルパンの世界を、
渋かっこよくかわいらしい奴らもいて、でちょっと女性的な雰囲気もありみたいな、おしゃれですよね。
そうだから結局さ、今のところ3人でルパン次元ゴエモンがセットで行動してないじゃないですか。やっと次元とルパンが何回かあったかなって感じだよね。
うん、今一応組んでるのかな。
うん、組んでもあれ見たらやっぱこの二人はセットじゃないとなって思うじゃない。
うん、確かにあのゴエモンもいつも微妙にちょっと外れてる位置なんで。
そうですね。
ある種原点には近づいてきたのかな。うん、今回ちょっとあのすれ違ったりはしてましたけどね。
ですね。これでやっとね12、13で、まあ、まとまったにしても、じゃあ藤子どうすんのよみたいな。まあわかんないよね今回はね、ほんとね。
全然なんかここまで来て予測がつかないっていうのもすごいなと思いますね。
まあとりあえずこの例のあの袋教団じゃないですけど、あのお話に関してはある程度結末はでき終わるんだろうなと。
うん、
うん、
過去と決別してあの奔放な藤子になるのか、
なるみたいな流れじゃないと多分終わらないとは思うんですけど、
うん、
バーン劇場版みたいなことはさすがにないと思う。
それはそれで、でも見に行っちゃうみたいになりそうな気がします。
見たい気はするよね。劇場に続くみたいな終わり方はしないとは思うんですけれど、うん、まあでも本当こういろいろね思わせる作品ではあるとは思うんですが、1話2話で止まっている人がもしいるんだったら、ぜひ続けて見ていただきたいなとは思いますよね。どうしてもこう、ハードル高いと思うんだ、今回のルパン。
そうですね、本当になんかこう、個性がポン出てる感じなんで。
うん。でも、多分ルパンが好きだったら、まあ、今のね、あの柔らかいルパンが好きだったらちょっとあれかもしれない。逆にここ最近ルパン見てなかったやっていう人には、まさに待望のルパンが来てるんじゃないかっていう気がするんですよね。
うん。久しぶりに新しい切り口のルパンかなって思いますね。
うん。で、まあ今回ね、新しくなった声優陣も、想像以上に良かったっていう気もするので。
クリコンさんいいですよね。
ああ、そうなんですよ。今回ね、クリカン、の初めてのレギュラーテレビシリーズになったっていうことなんですけれども、繰り返しになってからのね、うんうん、違和感それはゼロではないですよ、昔を知ってるから、うん、でも今のその栗田さんがやっているルパンとして考えると、逆にちょっと若くなった感じで合ってんじゃないのかなって、今のシリーズの中でいくと、
うん、
うん、と思ったので、これはこのままねテレビシリーズであってほしいな。もう逆にこれ見ちゃった後に、今までのあのほんわかルパンシリーズは別に見なくていいやってやっぱ思っちゃうから、
うん、
うん、まあ、それだと子供受けしないで困っちゃうかもしれない。でもそんなのいるのかな、もう。
いやいや、これはだから両ラインあればいいじゃないですか、
うん、柔
らかルパンと固めルパンみたいな、
うん、
いろんなルパンがあると面白いと思うんで、こういう流れも継続していってくれたらいいかなと。
そう、まあね、そうですよね。こっちのタイプのルパンもぜひまた続けてみたいなっていう希望ですよね、うん、これはこれであくまでも独立したもので終わらないでね。
そうそう、こんなのやってる中でこうコナン君と、うん、謎解き合戦しててもいいと思うんです、うん、あれも面白かったし、
うん、 ていう感じがありますよね。はい、残り2話です。本当にどういう結末を迎えるのか、非常に楽しみに見ていきたいと思います。今日の特集は
ルパンザサード峰不二子という女でした。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム源平騒乱、将軍への道、サイフォン。
そこはに
はい、ということでお送りしてまいりましたそこはにです。まずは募集から。
7月1日配信予定のそこはには、境界線上のホライゾン特集です。お広敷銀次役白石実さん、バンダイビジュアル広岡さんをお迎えします。白石さんへの作品に関する質問を募集中、締め切りは6月22日金曜日です。続いてストレンジャー無効破断特集質問募集、7月8日配信のそこはにストレンジャー無効破断特集ゲストの南雅彦プロデューサー、安藤雅弘監督への作品に対する質問を募集いたします。6月25日月曜日締め切りです。
はい、ということでね、ストレンジャーイラストコンテストの締め切りももう迫っております。こちらの方は6月24日日曜日、はい、日曜日といえば多分翌朝まで日曜日だ
ですよね、はい、次の日の就業、開始時間まで仕事の、
はい、25日の午前中ぐらいまでは OK なんじゃないでしょうかね。
お、寛大。
はい。お待ちしております。これね、なぜか、日本外からの投稿が来てるんですけれども。
あら、まあ、グローバルですね。
まず最初に来たのが中国からで、昨日だったか、一昨日だったか、韓国から届いてましたよ。
わーおー、すごいですね。
このままね、どんどんどんどん、日本勢がちょっと押されてるんですけど、大丈夫ですか？
あら。
はい、もう残り時間短いので、ガンガンこうね、もうね、すごいのからこう鉛筆でさらって書いたやつまで全然 OK なので応募お待ちしております。
はい、愛をぶつけてください。
はい、
質問の宛先はそこあに .com まで、サイト内左上にある番組への投稿フォーム、そしてそのすぐ下にあるイラストコンテスト募集フォームから質問をお待ちしております。
ということで、来週の特集は、
来週は放送直前女子楽特集です。ゲストに水島努監督をお迎えしてお送りいたします。
はい、ついにね、水島努監督に来ていただけるということでお話をお聞きしてきました。お楽しみに。
はい、はい、
ということでね、なんかこう盛りだくさんな感じでやっておりますけれども、来週もお楽しみに。お相手は私くむと、
たまと、
田中美希でした。あら、褒められるのは嫌い？だったらいじめてあげる。そこはにはホットキャストウェーブの制作でお送りしました。